語ってひーやま。このポッドキャストは長野県飯山市のリアルをお届けするインタビュー番組です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
語って飯山案内人の西安です。
お願いします。
今日は2026年3月16日月曜日、
うんうん、そうですね、月曜日、
月曜日、はい、今回のゲストは高野みのりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、飯山で暮らしている人はひょっとしたらご存知かもしれませんけど、うん、どういう肩書きで言ったらいいんですかね。テレビ飯山の、
そうです、放送部
所属
の、そうです、
はい、
所属です。
で、あちこち取材に行かれていると、
うん、出てます
いうことなんですけど、はい、飯山に来たのって何、どれぐらい前でしたっけ。
2年前の4月中頃ですね。
2年前の4月、
そう、そうですね。
じゃあ私とそんな変わんないですね。
ですよね、うん、かもしれないと思ってました。
ね、数ヶ月しか違わないですよね、
うん、と思います。夫の転勤でにくっついてくる形で、
うん、そうなん
です、うん、そうなんです。
元はどっちから
か、はい、その前は山梨県の甲府市にいました、うん、1年間で、山梨は1年だけで、また夫が転勤になるっていうことで、
転勤族、
ちょっと転勤族ですよね、きっといわゆる、うん、だと思います。
ということは、うん、もういい山がいいなとか、うん、飯山に移住したいなとかじゃなく、うん、もう転勤の都合で来たと、
うん、そう、最初そうです、そうです、そうなんですよ。もちろん知らなかったんですよ、失礼、うん、かもしれないですけど、うん、飯山のこと、うん、もちろんそのこういうところに、あの飯山に次は飯山だよって夫から聞いて、うん、はい、あ、そうなのね、うん、じゃあ、 あの甲府1年だけだったけど、うん、あの、まあ、次のところも私も行ってみるわっていう感じでついて、うん、たんですよ、うん、来てみたらいいとこだったんで、うん、よかったですけど、
うんうん、でもっていう言い方もなんですけど、うん、あのこの株式会社テレビ飯山は、うん、はい、まあ、地元ではアイネット
飯
山、
あ、そうですね、
として、まあ、知られていると思うんですけど、うんうん、ケーブルテレビですよね、
う
ん、
そうです、
まあ、転勤できたにせよ、うん、ケーブルテレビ局で仕事するかなみたいな、
そうそうそうそう、
ちょっと
そうなんですよね、
割とニッチというか、
そうです、そう思います、私、
なんでみたいな
そうですよね、うん、なんか私も全然その放送協会もちろんそれまで一切やったことないですし、なかったですし、一切なかった
です。何してたんですか。
あの介護がずっと長くて、介護と福祉の仕事が、はあ、東京にいた時からだから20年近く、うんうん、福祉と介護の仕事をみっちりやってきて、ね、そう、資格取ったりしてしっかりやってきて、うん、で、結婚してちょっとして夫が、あ、転勤になったっていう時点で、あ、仕事一回辞めて、その引っ越しから、引っ越すから、うんうん、だから仕事辞めなきゃなってなった時に、うん、ちょっと次は、うん、違う、全然違う仕事をしたいかなってその時から思い出して、うんうん、で、甲府の、山梨県の甲府の方に転勤で移った時は、うん、その介護とか福祉と違う仕事と思って探して、うんうん、あのちょっと建築の方も好きだから、うん、建物のこととかが好きだから、うん、建築関係の仕事、あ、してみよう、チャンスだと思って、うん、一回お家のリフォーム関係の営業の方に入ったんですよ。
どこでですか。
いや、あ、甲府で。
甲府でね。
そう、 あの、あれ通いました、職業訓練、
はいはい、
そうそうそう、うん、あれ通ってから、いや、うん、1年間そのリフォームの仕事、建築のことやって、で転勤になったから、うん、あ、じゃあまた次新しいものやってみたいなっていう思いがまたあるんですよ。そう、身軽、そう、なんか多分、うん、あの引っ越しするタイミングで住む場所が変わるから、うん、なんか気分を変えたいじゃないですけど、うん、全然違うことを始めるのにいい機会だと思いますよね、まあ、引っ越しすっていうタイミングって、うんうん、そうそう、だからなんかこっち来た時も あ、全然違う仕事でもいいなって思ったんですよね。だからそう、甲府でやってた建築 の、 そのリフォームの仕事も面白いんですけど、うんうん、それを同じような仕事があればいいけど、うん、すぐ見つからないようだったら全然違う仕事にしいよぐらいの気軽な、ね、うん、感じで仕事を探して、うん、でたまたまいくつかの候補の中のに、うんうん、このアイネットの募集があったから、あったんですか、そう、うん、あ、やってみようと思って、やったことないし、うん、確かにそのテレビとか放送の仕事ってどんなのかやったことないから全然わかんないじゃないですか、
すごい、うん、チャレンジング
っていうか、チャレンジ、うん、まあ、無謀な挑戦ですよね、
無意味あるというか、いやいや、うん、
本当にそう思いますよね、今思えば
けどな、なんか、うん、あのたまに取材の現場でね、
う
ん、ご一緒するんですけど、
そうなんですよね、
いや、そっか、そのなんていうか、うん、ね、人当たりの良さみたいなのが、
そ
の
そ
介護の、
あ、そのなるほど、
バックグラウンドかって今なんとなくなんかね、どこにもスッと入っていけるような、
ああ、そうなのかな、だとしたらすごいありがたいですけど、うんうん、だとしたらそうかもしれないです、うん、福祉とか介護でいろんなお宅に行くし、
ね、キャリアが長いんですよね、それね、
そう、20年近くでやってたから、いろんな方と接しますしね、っていうことか、
想定しないこととか起こる
でしょ、そうです、そうです、そうそうです、そうです、毎日 ね、 ね、そうそう、介護はそうなんですよ、介護も福祉も、福祉の方は、あの障害ある方の自立支援をやってたんですけど、その時からやっぱり面白かったですよね、本当にいろんな人がいるし、そういろんな人の生活をにこうやっぱ入り込むんですよね、形だから、そう、だから、
ね、そうです
よ
ね、
面白い、本当に学ぶことも多いし、福祉も介護も、
まあ、なんかそれが今は姿、形を変えて、
そうかも、
あちこちに取材に行かれてると、
うんうん、そうです、うんうん、そうですね、西庵今おっしゃったように、あのそうかも、そのいろんな取材先でにこうお邪魔する時に、うん、確かに介護とか福祉やってたからこそ、なんかちょっとこう敷居低いじゃないですけど、うん、入り込みやすいのかもしれないですね、もしかしたら言われてみるとそうかもしれないな、
そっか、
うん、無駄にならない、無駄なことないですね、
ないです ね、
ね、うん、ありがたいですね本当無駄なことはない本当に、
で どうですか、そのあちこち行って、うん、これ面白かったなとか、うん、こんな人いたとか、
いやもうね、面白いことだらけなんですよ、うん、それが取材して私も初めて、うん、見てびっくりしたんですけど、うん、全然こうやっぱり知らないこととか知らない人にお話聞いて知らないことを知る、うん、聞いて知るって見たりするっていうことが多いっていうことは、うん、あ、これは楽しいぞっていう感じがしたんです、うん、最初、うん、でやってみたらやっぱりね、面白いですよね、うん、本当に全部面白い、全部のその取材、
うん、いろいろあるけど、うん、まあ、ちょっとこれ聞いてる人にこれちょっと紹介したいなとか、
うんうん、あれですね、
いうのあります、
うん、やっぱお祭りなんですよ、お祭り、
お祭り、
祭り、そう、うん、ね、その飯山の文化的な面の発見みたいな新しいことを知ることが私取材では多くって、うん、でその中でもやっぱりこの飯山の特色みたいに私からすると見えるのが、うん、その地域ごとの地区ごと の、うん、あのお祭りなんですよ、うん、であのお祭り、あの飯山ってすごいこう地区が多いし、その地区、うん、区ごとにやってるじゃないですか、う
ん、ありますね、
秋祭りっていうか、うん、秋季大祭、うん、秋祭りって呼んでると思うんですけど、うん、あれの数がすごい多い、
多いですよね、
ですよね、うん、多いですよね、
多いですと思います、
私びっくりしたんですよ、はい、うん、で多いし、その一個一個が全部すごくこう特徴があるというか、うん、でびっくりしたんですよね、なんかこんなにお祭り、特色のある祭りがたくさん数があって、どこも誇りを持って自分たちの区 の祭りが一番だぞっていう思いでね、うん、どこもやってるっていうの他になくないかなと思って、うん、そう、少なくてもその甲府、山梨県の甲府にいた時はそれ気づかなかったというか、うん、見えなかったですし、うん、取材行ってなかったからなのか、うん、もちろん、うん、詳しく知ろうと思って自分から調べに行ったらあったのかもしれないんですけど、うん、いい山でもすごいなって思いますよね、そのお祭りの豊富さ。
そうですね、うん、まあ、そのいい山を知らずしてきたからの新鮮さっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、なんていうかその見せ物じゃなくて、
違う、うん、
自分たちのためにやってる感がある。そう
そう
です
、そうです、うん、もう本当に自分たちの区の人たちが楽しめばいい、うん、一生懸命やればいいっていうものなんですよね、うんうん、それがだから私は斬新で面白くて驚いたんですよ、うん、すごいしっかり取り組みますしね、どこの区も、うん
ね、夜な夜な練習してね。
そう、あ、そう、うん、そうそうそうそう、夜、うん、遅いんですよ、夜遅いんですよ。
取材行きました、
夜、うん、行った全部、うん、でこれ日またいでお祭りやるんですよ、うん、どこも
大変だね、取材もね、うん、
取材はそうですね、うん、遅くはなっちゃうけど、うん、でも その夜遅くに日をまたいでやったりするのも、うん、多分飯山のお祭りの特色だと思うんですよね。これ面白いと思う、私だからもっと外に向けてもこんな祭りがあるよっていう特色を打ち出してもいいんじゃないかなと思うくらい、うん、私面白く思うんですよね、うん、
なんかねディープな世界
そうそうそうで
こういうのあるよって知ってもらいたいっていう、うん、僕もなんかそういうことをやってるからこういうね取材とか、
うん、あ、そうですね、
思う反面その地域の人がそれを望んでいるかどうかは分かんないなみたいな、
うん、確かにそうですね、
でももうちょっと知ってもらってもいいかなって、
うんうんうん、またはそう、あ、そうですね、うん、またはこう、うん、その祭りを知ってそう 見に来てもらってもいいような気がする、うん、その、うん、こっちから確かに西谷さん今おっしゃったように見に来て見に来てってアピールしなくてもいいけれど、うんうん、外からこうお祭り好きな人はもうちょっとこう知って見に来てもらってもいいなって思いますよね、うんうん、面白いからすごい特色があって
面白い。こうお祭りを見たら表面的じゃないこの飯山をなんか知ることができるような
気がします。私も取材で私も伺うし自分の住んでる区の祭典部に入ってみたりしてるんですけど、
祭典部っていうんですか、
あ、そう、お祭りの祭典部に入ってるんですけど、うん、そうするとやっぱりこうお祭りの日に向けて、うん、何週間も前から練習始まるじゃないですか、うん、はい、ああい こう取材でもその練習してるところにも取材行ったりするんですよ、うん、そうするとやっぱりちっちゃい子から年配の方までみんな本当に一生懸命に真面目に取り組むし、うんうん、私驚く本当に、うん、
あのお囃子っていうかあるじゃないですか、
はい、
うん、まあ、ピーヒャラどんどん、うん、あれはやっぱその楽譜とかはないんですか、
うん、ないです。
ないんだ、
ない、うん、もう香典、
香典ですね、
うん、そうです。あとはもう聞いて、うん、自分で見て覚えるしかない。多分どの句もそうじゃないかなと思うんですよね、
おそらくね。
そう、私も聞きました、楽譜ないですかって、うん、あったらねいいです、一番だから自分で練習するにもいいじゃないですか、うん、楽譜あったらね、うん、確かめられるし、うん、そうないんですよ、
うん、
なんかそれも面白いですよね、うん、そのだからあれなんですよ、忍笛のそのお囃子隊もそうですけど、はい、踊る人たちも、うん、こう口でこうやるんだよ見て覚える、
うん、
で先輩たちからどんどんこう伝えて次の人次の人って伝えていくしか術がないものが何年もずっとこう継承されてるっていうのが江戸すごいことですよね。そういうちゃんと覚えようとか伝えようっていう意識がないとそれはもちろんかなわないし、残していこうっていう 区がみんなね、うん、区全体がそういう気持ちだから残せてるんですもんね。
いやでもその移住して2年で再展望に入り、
うん、
結構入り込んで
そうですね、なんかやっぱりあれなのかな、うん、知らないことに対してこうやってみたいな知ってみたいなっていう気持ちがあるんでしょうね、うん、きっとね、あってそれをこう実行してみた方が早いなっていうか、うん、
早い、
うん、やってみちゃえばいいんだなっていうところのハードルが多分自分の中であんま結構低いんだろうな気がしますね、多分な、うん、そうだな、
取材向きじゃないですか、
そうですよね、世代向きですよね、そうだ、そういうふうに思いましょうそう、そういう意味ではその取材、この仕事、その外から入ってきた人とかには向いてるような職種に思える
ってきましたね、
うん、思います、
うん、
本当にぴったりだったんじゃないかな、うん、外から、私も県外から来て、うん、そう、取材の仕事をするって、
うんうん、ね、ずっと、まあずっと飯山にいたらそれはそれでこの細かい部分が分かるっていうのはあるけど、新鮮さっていう意味ではね、
うんうん、そうですね、うんうん、きっと新しいなとか知りたいなって思ったかどうかっていうと、やっぱちょっとそうですね、ずっといると、うんうん、そうは思わないかもしれないですね、う
んうん、まあ何事もね、
うん、そうですね、うん、
じゃあまあその2年ぐらい前の4月から、
うんうんうん、
暮らし始めたからとりあえず春からスタートで、
うん
う
ん、
どうでしたか冬って。
あ、冬驚いた、うん、驚きました、その2年、そう、2年前のほら、うん、あと今年度は意外と雪大丈夫でしたけど、はい、昨年度かが多かったじゃないですか、
割と、うん、そうかも、うん、
雪多かったからびっくりしたんです、ちょっと、うんうん、
旦那さんは大丈夫でした。
うん、夫もね、うん、びっくりはしてましたよ、
うん、
してたけれども、うん、聞いてはいたしというか覚悟してたしというか、
うん、
2人お互い、うん、だから、あ、でも思ったほどで、思ったより多かったから驚いたのかな、
うん、
昨年度は、
うん、
そうです、そして私その山形、東北の山形県出身なんですよ。
あ、そうなんですか、うん、なんだ、
そう、うん、そう、だからその全然ゼロではないというか、
うん、
山形も山ほどじゃないですけどね、全然、そう、ちょっとは降るから、うん、私は多分少しきっと、
うん、
あの山形の状態よりも多いぐらいだなっていう、はい、覚悟があったとして、夫の方がだからきっと驚いたとは思うんですよね、
うん、
でもなんかね、そうは言っても、うん、雪かきとかね張り切ってやってますよ、雪かき、その中で、雪に驚くとすると、雪に驚く、多さに驚くというか、その雪かきの大変さに驚くというか、うん、
あ、
うん、っていう感じがしません？
うん、なんか、そうですね、うん、
まあ、外から来ると
飯山市の中でも、
うん、
まあ、全体的に降るけど、
うんうん、
その中でも、そうでもないとこと、すごいとことあるじゃないですか、う
ん、あります、差がありますよね、市内
で、ね、どの辺ですか、
暮
らしているの、
はい、うん、あの上倉だから、うん、あのマダラオ高原に登る、
はい、
その坂のあたりという坂の手元というか、はいはいはい、
うん、
のあたりなので、まあ、この市役所のあるあたりよりは気持ち多いですけれど、あの鍋倉とかもちろん戸狩とか、ああいったところよりは楽ですね、
その辺ならお買い物とかもちょっと近くて、
うん、
割と便利、
あ、そう、便利だからか、うん、便利だから距離が近いから可能だんでしょうけど、
うん、
あの冬の間私車じゃなくて歩いて通勤するようにしてるんですよ。
あ、そうなんですか、
してたんです。でそうするとあの車の方が怖いから歩くんですけど、
うん
うん、歩くとそのよりこう、あ、こだんだん増えてきたなとか、
あ、分かる、
うん、分かる、
うん、
坂降りてくると減ってきたっていう感じが分かる、
うん、
うん、そう、冬はね、
うん、なんかところによってはもう歩道が全然除雪されてなかったりしますよね。
ない、
うん、
歩道は歩けないとこはある、
うん、
けど、まあ、うちの方からこの通勤路に関しては、
はい、
あるんですよ、雪かきしてくれるんですよ、歩道も片側だけ、そうだから歩いてこれるんですけど、それも驚いた、家まで知ったことだ、歩道は基本除雪されないんだなっていうか、あのほら中央橋とかも片側ですよね、確か、
そうかもしれないですね、
そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、歩く冬あんな雪降ってる中歩く人はあんまいないから、まあいいんでしょうね。でも西安さんも雪びっくりしませんでした、
はい、まあそんなもんだろうなっていうのは、
そう、あの思って覚悟してくるじゃないですか、だからそんなにってびっくりするかっていうとそうではないけれど、知った上で来るからやっぱり外からね、除雪とか雪かきか、とかどうでした、
初めて家間来た時は、あの賃貸の戸建てに住んだんですよ、でそこは大家さんの隣になんか家があって、である程度大家さんが除雪機で書いてくれたんですよ。
それはありがたい、優しい。
なのでやることは雪、車を掘り起こす、
そうですね、
屋根がないんで、
そうそうそうそう、そうかそうか、
車を掘り起こすのと、あと時々あの屋根の雪下ろし、
屋根ね、
をねしてました。まあ今は違うところに住んでるんですけど、
そうですね、そしたら今住んでるところより多いじゃないですか、雪。今年度は大丈夫だった、比較的良かったかもしれないですけど、でもあの屋根とかも全部西谷さん自分で登って除雪、あの雪かきするんですよね。
あ、ちょっとなんか高野さんの話じゃなくなっちゃうんですけど、いろんな家々でね事情があるんですよね、その除雪のね、でうちはあの母屋は、まあ、古民家なので、もう登るとね危ないんですよ、あの急で屋根が、なので掘ってます。
掘ってる、掘ってても、自分で自然に落ちてくる斜度、傾斜の
落ちてくるはずなんだけど、塗装があまり剥がれてきてしまっていて、落ちてくれない、だけど、まあ、車庫は緩やかな屋根なので、あの下ろしてます。
あ、自分で登って、
そんな感じですね。
あれでですか、スコップ、
スノーダンプです。
スノーダンプで、みんなそうなんだな、
なんかね、スノーダンプもいろいろ流派っていうかね、改造したりとかあるらしくて、
ね、あれは面白かったですよね。
なんですか、
ちょっとまた話がそれますけど、あの雪下ろしのあのお話しされた、
安全講習会ですか、
ポドキャストにも載せてる、
ありました、ちょっと前の方に出てます、
聞きました、そして取材も私も行ってて、
そうですね、
面白かったですよね。お話しされてた講師の方は新潟の人でしたけれど、多分その雪かき事情とかも地域によって違うんだろうなっていう気はしましたよね。
新潟の方はね、なんかもっと湿った雪だって
言ってましたね、
言ってました。
確かに飯山ってそのパウダースノー、雪質がいいって聞くじゃないですか、だとやっぱり雪かきが少し 楽っていうか、その新潟とか重たい雪に比べたら、
かもしれない、
楽なんですかね、どうですか、その屋根の雪下ろしやってて、どんな感じですか。
どんな感じか、
そう、
慣れてきましたよ。
大変だけど慣れちゃう、
あ、でも本当に大変な時は1日 5,6 時間かかる。そうそう
そう、あ、1回の雪下ろしに、
雪を あちこちやるんですけど、雪下ろしをしたり玄関前の除雪をしたり家の裏を片付けたりやると、
そうですよね、
出勤前とか、あ、でもあれか、車を歩きだから、若干そこは、
正直その車のをこう雪から出したりするのが、ちょっとその分朝早く起きるじゃないですか、
そうそうです、ね、
それやるためにね、雪かきのために、それが私ちょっともう億でして、それがあって歩きにしたようなもんなんですよ、だからこうなんか外から来た人が雪で驚くというと、 雪の量というより雪かきの大変さで驚くんじゃないかなって思ってて、
まあ、あとあちこちね取材に行かれてるから、うん、いろんな事情を見てると思うんですけど、
うん、
なんかこうかえって街中というか、
うん、
家が密集してたりすると、うん、逆に大変だったりとかね、うん、雪を捨てる場所がなくて、
それは見てて思いました、
うん、あれ車取材行ったけどどこ止めていいんだろうみたいな、
うんうんうん車、そう、車置くところ困るのと、うん、あとでもあの取材、うん、取材じゃなくて歩いて通勤してると、
はい
はい、あのこの街中の人たちなんていうんですか、その側溝のほら、
はい、
水
グレーチング
、そう、うん、グレーチングこう上げて雪を入れて、うん、でまた閉めてやるじゃないですか。
やってますよね。
そう、うん、私ああいうのも知らなかったんですよね、うんうん、あこういうふうにして雪捨てる場所がない人たちは用のシステムというか ね、はい、があるんだなとかも初めて飯山で知りましたし、あとあのその通勤歩いている時に、はい、あの町の人たち夜中ですけどこう出てきて夜にも専用のさ T 字の T 字なんかこう金属の棒を、
はい、
なんか取り付けて回してるんですよ、うん、
回す？
そう、うん、なんかね、回してるんですよ。
何を回してるんですか？
この棒をね、
うん、
なんかその側溝らしきところに突き立てて、うん、それをこう回してるんですよ。
へー、何してるんですか？それ。
そう、私何してるんですかって取材、うん、取材仕事でもないのにこれは何をしてるんですかって聞きに行ったら、うんうん、あのそのやっぱ側溝の水を流すのを、うんこうなんか多分ゲートみたいになってるのかな、なんか開閉してるんですって。で多分それは雪を、うんうん、流すための水だと思うんですけど、
なんかちっちゃな門みたいのがあるわけですか、水門みたいな
じゃないかなと思うんですよね。
その水門みたいのを上げ下げしている、
多分、
はあ、
多分なんかそうやって多分なんかその時間が決まってるらしいんですよ、でその時間ごとに、うんこう開け閉めして、うん、そう流れるようにしてるんだと思うんですよね。あんまり私その時詳しく聞かなかったけど、おそらくそういうことを言ってたんですよ、
はあ
うん、やっぱその地域で暮らすためのやっぱいろんな小すべがあるんですよ ね、
うん、
すねでそれが面白いようですよね。
それ知らなかったですね。
知らなかったですよね、はい、私も知らなかったし、うん、全然ちゃんと聞いて行かなかったからうまく説明できないんですけど、うんはい、そうでも確かに何かやってたなと、うん
なんかちょっと憶測で言っちゃあれなんですけど、うん、ひょっとしたらこう、うん、ある場所の水量を増やして雪を溶けやすくしてるとかかな、
うん、そういうことか
でその時間が決まっていて、
ねうんうんうん、
違う時間帯は他の場所でそれをやっているとか、
うんうん、そうかもしれない。
わかんないですけどね、うん、嘘だったらすいません。
そうなんかね、うん、確か当番で、うん、当番制でやってるって言ってたんですよね。だそれが、うん、
結局それはね昔からなんか、
う
ん、そう試行錯誤で
そうい
う形に、
うん、
いや面白い
面白いんですよ、うん、
語っていい山。
飯山の凍土宗面白くないですか。
見守り凍土宗とか、
あなんか言葉を初めて私凍土宗っていう言葉も初めて知ったんですけど、
確かにね凍土ね、
うんうん、なんかああいうこうなんて言ったらいいんですかね、うん、見守ったりこう助け合いなんですって、
うん、
しかもボランティアのね、
はい
うんうん、でそういう助け合いをする仕組みというかを、うん、助け合ってお互いに助け合おうね、無償で助け合おうねっていうのをシステムというか団体というかにして取り組んでるのが珍しいらしいんです。
あそうなんですね、
うん、この間東土州のなんか、東土州研修会の取材に行った時に、はい、私も見て知ったんですけど、はい、でも珍しいんだろうなと思って、 でそういうのもやっぱり来てみないとわからないし、最初私何のことかも分かんなかったですけど、東土宗って、
はい、確かにね、辞書も引いたことないですね。
そうそうそう、
東土
多分あんまり出てこないですよ、東土って、
うん、こう自治会、まあいわゆる助け合いだから、うん、自治というか互助会というかでもあるみたいな感じをイメージしたらとりあえず、
うん、そうですね、うん、いいのかな。
その見守り東土宗って具体的にどんなことしてるんですか、
うん、なんかね、はい、そういうやっぱり互助会というかお互いに助け合うための組織作りじゃないですけど、うん、人間関係を作っていこうねっていう人たちなんですって。
なるほど。
ちょっとしたなんだっけな、あの話し相手、ちょっとお話ししたい誰か、うんうん、なんかね、そう話し相手になったり、うん、あとお買い物ちょっとできない難しい人に手伝ったりとか、そういう本当にちょっとした手伝いをお互いに、うんするし合うことで助け合うというか支え合うというかの取り組みですね、どうやらね、らしいんです。私もあんまり分かってないのに、分かってる風に言うのもあれなんですけど、うん、だからそのこの間の取材行った研修会でも、認知症の方の見守りをする認知症サポーターとしての活動をするために認知症っていうものを知りましょうとか、ああいう取材行った時も会場にたくさん人いましたし、うん、なんか飯山ってその雪が深くて一見暮らしにくいかなっていう土地に見えるけれど、はい、こう長く住んでる人たちはなんかこう、うん、さっき話した祭りもそうですけど、うん、あとああいう見守り東土の東土宗の人たちとかの活動なんかも見ててもやっぱりこうなんかお互いになんか助け合ってなんとかやって暮らしていきましょうねっていうのがなんかすごくそこかしこに感じますよね、飯山ってね。
あるある、ありますね。
ね、
うん、ある。
それすごく特徴ですよね。
うん、実際にその高野さんが、
うん、
自分ごとで感じたことってあります？なんかそういうの、あ、これなんか助けてもらったわみたいなとか、
ちょっと小さいかもしれないんですけど、あれかって言うんですけど、あの野菜とかくれますね。
ありますね、
ね、うん、なんかあれも、うん、東京とかでは絶対ありえないじゃないですか、やっぱりそういうね、
まあね、
うんうん、野菜あげたりとかなんかこう、うん、あとも普通に東京と比べてしまったらいろいろ違うけれど、うん、こう気さくにこう声かけ合う感じが、
うん、
やっぱりなんかこう地方の地域で暮らしてると、はい、当然のようにあるけれど、うん、都心部のようなところからするとすごく斬新な感覚じゃないかと思うんですよね、うん、本当になんかそう野菜くれたりもそうだし、うん、挨拶もそうだし、挨拶というか声掛けというか、
うん
うん、
高野さんも東京暮らしが長いっていうことなんですけど、うんうん、またこう東京のご近所付き合いとはちょっと雰囲気が違うというか、
うん、違う、
なんて言ったらいいんでしょうかね、これね、うん
うん、なんか独特のね、あれが、うん、距離感がやっぱ違いますよね。
そう、うん、だからこうよくご近所付き合いが煩わしいんじゃないかって思う人もいるかもしれないけど、
うんうん、
なんか都会のそれとはちょっとまた違うよ、
う
ん、
違うね、
みたいな、うん
うん、だからこそ近所付き合いっていう感じでもないですよね、
うん、また地区によってもちょっと色がある、
あ、多分そうですね、きっと違うと思いますよ、
うん、
そうね、なんか野菜くれたり、そうそうそう、あとは普通にこう私からも声をかけちゃいますけど、うん、歩いてる時のこうすれ違うとか、向こう側歩いてる人に対してのこう声掛けみたいなものも挨拶とかも多い気がする。いや雪大変だねとかの一言でも東京は多分ないよ。なんかそういうのは非常にこう 距離はお隣さんとの距離は、うん、あの物理的な距離は、うん、お家とお家の距離は、うん、敷地の面積が広いから、うん、飯山の方がすごい広いんだけど、うん、なんかでもこう住んでる人たち同士の割とこう、うん、それこそなんか心の距離みたいなものが意外と近いですよね、
うん、意外と近いし、うん、なんというか必要以上に干渉はしないけど、
しないね、
なんかつかず離れずのいい感じでいるというか、お互い
そう思う、うん、ちょっとなんかいい山の人少し恥ずかしがり屋な感じもしません？
あ、なんかそれね、あの方言で小しいっていうらしいんですよ。
小しい、
うん、恥ずかしいの小しいから、
ね、そうなの。
でもそういう感じですよね。
そうそう、うん、少し
全体的に、ね、
うんうん、だからこそなのか、うん、そう、あんまこうグイグイ来ない、お互いにグイグイ行かないからちょうどいいんですかね、うん、
かもしれない、
うんうん、でも挨拶の時はかけてくれるんですよ声を、うんうん、いやー雪大変だねとか、うん、いや寒いねとかの一言だけですけど、うん、ちょうどいいですよね、うん、わりかしわりかしちょうどよく思う、うん、
いい塩梅、
そう、いい塩梅に感じる、うん、取材行った時のもそれがあるから、うん、すごいこうだからこうすんなりすっと私も取材に入れるような気がします。
語っていい山、
取材行ってるけど、うん、普段取材されることはあまりないと思いますが、
はい、だから 新鮮ですし、すごい緊張しますよね。
緊張しますか？
緊張します。だから取材されるってこういうことかと思うと、うんうん、緊張しますよね、ま
あ、お茶飲んで話してるだけなんですけど
そうなんですけど、
うん、なんかもうこの機会にこうこれ喋っときたいなみたいなのありますか？普段ないじゃないですかそういう機会が。
確かに、うん、あの飯山盆踊りって、
はい、
飯山昔あったらしいんですけど、はあ、今ないんです。
へえ、そうなんですか、
うんうん、でお祭りの取材して、お祭りはすごくどの区もいろんなお祭りが特色があって面白いし、うん、一生懸命やってるなって感じなんですけど、はい、盆踊りがないから、うん、少し不思議っていうか、
うん、
へえと思ったんですよ。その私山形県出身なので、山形だと花笠音頭っていう盆踊りがあって有名なんですよ、
うん、
で盆踊り楽しいんですよ、
はい、
地区とかも関係なく、とにかくみんな一緒に輪に入って踊れよっていうやつなんですけど、あってもいいのになって思うなっていうのが今、
昔はあった
らしいです。
うーん、
らしい。
でも なんだかんだあってなくなってきた、
うん、多分踊る人いなくなっちゃったのかなっていう感じですけど、
うん、
うん、そう、盆踊りやればいいのにな。
うん、なんかさっきのその飯山の人は恥ずかしがりじゃないかっていうのも聞いて、うん、その各地区の個々のお祭りの雰囲気はなんかは分かるけど、うんうん、ちょっと盆踊りって派手さがあって、うん、みんなでワイワイやるっていうのが
確かに、
その恥ずかしがりの風土とちょっとあれなの
かな、
どうなんですかね。
そうだな、
まあ、祭りの時は、まあ、はっちゃけるっていうはっちゃけるけど、
はでも確かに、でもその各区の祭りはっちゃけるという感じじゃないですもんね、
うん、
そうだな、花笠、うん、盆踊りだと自分でこう自主的に加わんなきゃいけないじゃないですか、
うん、
割にね、
うん、
だからそこでちょっとあれがいりますもんね、なんていうか、
そうそう
そう、自分我も参加するっていう、
うん
うん、
そこにちょっと土地柄を感じたんですけど。
ああ、そうかも、
うん、
そうか、面白い、
うん、祭りもなんかいろいろこう見ていくと面白いですね。
面白い、うん、西田さんいろいろ行きました祭り？
でもそんなに行ってないかな、
片っ端から行ったら
3箇所ぐらい。
あ、でも、
うん、
面白いですね、
うん、
あれも見ました、あの五色の大々神楽とかは。
五色はね、まだ行ってないんですよ。
あれ、素晴らしいですよ、うん、
ね、五色のお祭りはね、うん、飯山駅 の、
うん、
あの時報にもなってるやつでしたっけ。
そうです、そうです、 かっこいいですよ、綺麗で、うん、なんかやっぱ荘厳な感じがして、うーん、おーって思うな、かっこいいな、うん、お祭りは取材でもまた、うんうん、見ていきたいなって思いますよね。
追っかける題材としてもいいですよね、
いい、いいですね、
アーカイブとしてもね、
うん、あ、そうです、うん、そう、私もそこにちょっと意味を感じてます、うんうん、
そう、これ最近聞いてるんですけど、
はい、
おすすめ飲食店、
うん、おお、
まあ、ちょっと取材に行く立場って言いづらいかもしれないけど、うん、あくまで個人的な、
あ、市内の飯山、
飯山市内、
飯山市内ですよね、
うん、ちょっと外れてもいいですけど、
うん、少し考える時間をください、うん、私いろいろ外食好きで、
はい、
いろいろ食べるんですけど、一つあの、
はい、
あのポッドキャストの片手飯山にも出られたけれど、はい、あの富倉そばの家事家庭の継承されてる広瀬さんのが、あの冬に城址公園でおそば、あの家事家庭を冬季営業されてた時に、あそこであの冬季限定でお試しの、あのあったか
い
おそば、あの基本家事家庭だとざるそばだけ、うん、そうですね、冷たいざるそばだけなんですけど、うん、冬寒いからあったかいのももしかしていいかしらっていうことでお試しで出してたらしいんですけど、うん、あのあったかいおそば美味しかったですね、
うん、
富倉そばのあったかいバージョン。
なるほど。
広瀬さんその、うん、今後もその富倉の家事家庭で、はい、常時常にこう出せるようにメニュー入りするかどうかちょっと検討するって言ってたんですけど、うん、私はそのお話聞いて、あ、うん、出したらいいんじゃないですかね、美味しいですよって声かけたので、
うん、
ちょっとあれはなんか思い残ってますね、あったかい、あったかい富倉そば、
うん、来るかも
来るかもと思ってます、
うん、なるほど、
ね、あとなんかありそうでなんか忘れてないかなと思ってあとバッタリさんまだ行けてないから早く行きたいなっていうのと、
お蕎麦屋さんですね、
そうそうそう、蕎麦屋さんの、
はい、バッタリ、
そう、
あ、うん、いつからいつ営業でしたっけ大体、
うんとね、ゴールデンウィークぐらいまで、
うんと、
ゴールデンウィークまでか、うん、新蕎麦から、うん、新蕎麦の時期から、うん、ゴールデンウィークまでかな、
ね、結構限られてますよね、
そうなんです、
期間がね、
そうで、うん、金土日しかチャンスがないし、うん、限られてるんですけど、うん、そうだからこそね行かなくっちゃっていうところですよね。
そうですね、うんうん、結構遠くからもね来てますね。
そうですね、うん、夢なんですね、
うん、まあじゃあお蕎麦屋さんを2つご紹介いただいたということで、
は
い、
あとポム好きです、うん、ポム
ポム
ポム、
マダラオ高原
登ってく
ぐらいのところ、ね、
そう、うん、あポム、
はい、
ポム美味しい、うん、美味しい
ピザとかいろいろね、
そうパスタとか、
パスタとか、
そう、
うん、
カニがドーンと乗ってる、
うん、
はい、うん、乗ってるピあのパスタとか、うん、美味しい、うん、何でも美味しい、うん、美味しい、
わかります、
うん、そんなところかな、
はいはい、
そうですね、
そんなところですかね、
うん
うん、
そんなところかな。
さて今回は、はい、テレビ飯山、まあはい、アイネット飯山の、うん、放送部の、うん、みのりさんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。